ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
こんにちは。1時30分を回りまして、ワイワイの方からラノ会ワイワイ by ネットワーク永田、こちらを放送しようと思います。今日はですね、世界の言葉で永田からということを言っております。 FM ワイワイとして、この言葉っていうのも多言語、外国語ということだけではなくって、映像とか手話とか、それからまたジェスチャーとか非言語と言われる様々なもので、世界の中のいろいろなことを一人一人から発信するという意味で、今回は映像で配信するということを2人の方、そしてプラスそれを支援する方にお話しいただこうと思っております。今日の出演の方はクララベーカリー、いつもの通りですね、そして実は妹はピンクがお好きという映画の監督さんであります石倉悦子さん、そしてまたですね、もうお二方は若い男性なんですけれども、お一人は京都大学大学院人間環境学研究科共生人間学専攻修士課程、まあ、大学院の方です。そこの中で発達心理学と障害を持つバリアの方ですね、障害学を学んでいる中で、かつまたその、僕の弟という映画を作られました高木優斗さん、そしてもうお一方はですね、その上映委員会というものがあるんですが、そこの副会長されています、同じく京都大学3回生の、川添博次さん、こちらの3人の方においでいただいております。司会進行は FMYY のキムチ明けが行いますけれど、今日はですねズームでということで、この方々が今 YouTube の方には映っております。では石倉悦子さんから私の早口の紹介でしたが、もう一度自己紹介お願いします。
はい、NPO 法人ネットワーク永田、クララベーカリーの石倉悦子と言います。また、神戸心身障害者を持つ兄弟姉妹の会も運営しています。よろしくお願いします。
そして監督さんなんですね。
はい、妹はピンクがお好きっていう、今日は私ちょっとピンク着てるんですけどね。映画を作る。いまして、はい、監督にもならせていただきました。
はい、
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、このワイワイからの YouTube の方では、石倉さんのお隣にいる、方です。はい、後ろにはこれは映画のポスターです、はい、自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。先ほどご紹介していただきました、今、京都大学の大学院の、修士課程の2年生の、高木優斗と言います。はい。で、映画はですね、神戸の元町映画館で、池谷薫さんが、ドキュメンタリー塾と、元町プロダクションという、石倉さんも入られてるアマチュアのその制作集団があるんですけど、はい。そこに入って、はい、この僕と弟、っていうこの映画を、はい、作らせていただきました。はい。本日はよろしくお願いします。
はい。後ろは、高木ご兄弟ということですね。
そうですね。はい。
それから、弟さんということですね。
はい。そうです。ありがとうございます。
はい。そしてもう一人、川添さん。はい。自己紹介お願いします。
ありがとうございます。ご紹介いただきました。京都大学総合人間学部3回生の川添です。高木さんが作られた僕と弟の上映委員会の副会長をやっています。今日はよろしくお願いします。
石倉さん、二人とも京都大学の、
はい、
学生さんなんですね。
はい。そうなんです。
で、またそれが。
なかなか知り合う。
なかなか、
どうぞ。
はい、
知り合うきっかけのね、
そうです
ね、ない縁がありまして、
はい。はい、これが映画制作集団っていうか、監督さんが、今回、
はい、
今回っていうか、最近ですね、 あの、2、3年前。
池谷薫監督さん。はい。
あの、池谷薫というと、綺麗な女性を思ってしまうかもしれませんが、これジェンダーリンクで、薫って言って、薫っていうしっかりしたあの監督さんなんですけれど、もともとはあの、いろいろな、あの、自主映画の方、人権に関する、さまざまな映画を作られていたんですが、そこの中で、あの、ワイワイとは古い、あの、お付き合いなんですけれども、あの、コーナー女子大の方でしたっけ、はい、
はい、そうですね。
はい、先生になられた、はい。え、甲南女子大ってちょっと私はびっくりしてしまったんですけれども。で、彼が、あの、元町映画館の方で、市民に開かれた映画制作ということをされて、
はい、高木さんも。ドキュメンタリー塾をね。
開かれて、はい、石倉さんも、そして高木さんも。はいということなんですけれども、
はい、そうです。
石倉さんは、この妹はピンクがお好きという映画を作られて、いろんなお話の中で私、はい、本当にあのえって思った、あのその初めて、はい、あのこう妹さんと向き合うというか妹さん自身を知ったっていうこともあったんですが、はい、その話をちょっと聞かせていただければというふうに思います。
あ、はい、ありがとうございます。はい、まあ、ドキュメンタリー塾に通ってる中で、元町プロダクションが立ち上がりまして、それで、まあ、映画撮ってみようかなって、全くね、素人の私なんですけども、その、何を題材に撮ろうかなと思った時に、やっぱり、私が生まれて一番長く付き合ってきたのが妹で、私が今ここにあるこのクララベーカリーっていう仕事も兄弟会をしてるのも妹がいたからなんですね、
うんうん、
それでやっぱり私の原点だと思ってるので、その妹を撮りたいと思ったんです。ただ私はその時点まで、映画を撮るまで妹のことをライバルやと思ってたんです。母親を取られた。もう1歳半しか違わないので、物心ついた時には、母親が一生懸命妹の世話をしてる。私はお父さん子だったんですけど、そういう姿をずっと見てきてたので、もう取られたと。
うん、
で、そう思い続けて何十年。で、私が、妹を撮るときに初めてビデオを向けてね、その撮ったビデオの私の会話の声を聞いて、
あ、自分で聞いてってことですよね。
そうです、
自分自身の声、
はい、ラッシュって言うんですかね、撮ったのをね、うんうん、見るのをね、それを聞いたときに私の声がめちゃくちゃ低いんですよ、
うん、
まず最初に言ったのが、まあ洗濯物を畳んでくれてたのでね、うん、洗濯物を畳んでくれてありがとうって、うん、こんなトーンじゃないんです。洗濯物を畳んでくれてありがとうみたいなね、めちゃくちゃトーンが低い、
うん、
それと対比するように、
うん、
孫と会話してるのも映画の中にあるんですけど、うん、あ、映画というか映像の中にね、うん、これはゆうちゃんゆうちゃんってね、めっちゃ高い、
うん、
もうその差をね、自分自身が感じたんです。
ああ、自分を、自分が見て知るっていうんですね。
カメラを、映画を通して、うん、妹にこんな声で喋ってたのかと、
うんうんうん、
今までですよ、
うん、
ずっとですよ、
うん、
それだけライバル心がもう強すぎたというか、で、そこから映画を撮って、で、映画の中で、私は映画の話をすると、親は妹のことを甘やかしてたとばかり思ってたら、うんうんうん、妹にも厳しかったんですよ。それは妹が言ったんです。優しいよりむしろ厳しかったって。なんでって聞いたら、うん、トイレに閉じ込められたり、
うん、
廊下に立たされたり、そんなことがあったんですって。
しつけされてたんですね。
はい、
うん、
なんで怒られたかは妹も覚えてないらしいんですけど、うん、それを聞いて、うん、私はもうびっくりして、 私も怒られたことは何度もありますけども、妹も怒られてたんやって。で、その時に、あ、母の愛と厳しさは平等やったんやっていうのが、
なるほど。
もう、69歳にして、
なかなかわかんないもんなんですね。
そうなんです。だから、それがなかったら、映画撮ってなかったら、今でもそれが続いてたと思うんですね。
あら、怖い。
そうなんですよ。だから、
でもそれって、さっきの悦子さんのは感謝してることじゃないですか。ありがとうって。
はい、そうなんですよ。
に畳んでくれて。
洗濯も畳んでくれて。
ありがとう。それから自分は、いつも我慢してて、親の愛はこっちに全部行ってるっていうふうに、思っているにもかかわらず、その、だから違う人の視点で自分を見たら、
第三者的に見れるみたいな。多分高木さんもひょっとしたらそういう経験あるかもしれない。いや、でも高木さんは弟さんかわいいかわいい言ってあるから違うかもしれないんですけど、はい、私の周りは、まあ女同士でもあり、一歳半しか離れてないこともあり、もう母親は妹のことで一生懸命っていうのしか見てない。見てない。
あ、見えてないのかもしれない。
見えてない。そうなんです。見えてないんです。
見るとか見てるとかっていうのと違う、見えてないっていうのが。
見えてない。もう思い込んでる。
あるんだね。
そうだと思います。はい、思い込んでました。はい。
はい、ということで、はい、次は高木さん。はい。お願いします。はい、映像を撮るということで、こう、いろいろなことを手に入れたことをお話しいただけますか？
はい。あ、ありがとうございます。そうですね。僕も石倉さんと同じで、まあ、いわゆる障害者の兄弟、まあ、ひらがなで兄弟とかよく言うんですけど、まあ、いわゆる兄弟で。で、僕のとこはこの、まあ、写真見ていただいてもわかるんですけども、結構年離れてるんですよね。僕の、6つ下かな、はい。に、うちの弟がいるんですけど、まあ、なので、関係性とはちょっと多分違うくて、なんていうか、で、結構、障害も知的障害重かったので、こう、兄貴と弟なんですけど、こう、同性で、ちょっとこう、親と子にも近いような、ちょっとこう、可愛い弟みたいな、そんな感じだったんですよね、はい。で、それで、まあ、映画を撮るきっかけになったのは、ホームページにもちょっと書かせていただいてるんですけど、まあ、僕、もともとそんなに大学入るまで、障害とかあんまり興味なかったんですよね。まあ、弟と、普通に、まあ、今まで暮らしてきて、で、まあ、可愛い弟やけど、まあ別に僕日本史好きやし、別にそんな障害と関係する仕事を、まあ別にせんくてもいいかな、みたいな。そんな感じだったんですけど、まあでも大学3年生の時に津久井の山入江の事件が起きて、で、そうですね。でもあれはもう。
まあ、生きる価値がないという判断のもとに、たくさんの人を殺してしまった障害者施設の方の話ですよね。
そうですね。はい。ありがとうございます。っていう事件が、学部の3年生の時にあって、で、まあ、未だに、あれの事件はすごく、まあ、ずっと考えてるんですけど、未だにでもこう、あの時、家族なんで、やっぱりこう、もっとこう、怒ったりとか、何かこう、すごく悲しんだりとか、なんかそういうこの感情を覚えるかなと自分でも思ってたんですけど、意外とそういう感情が本当にあんまり、こう浮かばなくて、なんか本当に何もわからないっていうと、とにかくわからないっていう、そういうその感情がとにかく湧いてきて、で、そこから障害とか障害者ってそもそもなんか、どんなんやろみたいな、っていうのがだんだんテーマになっていって、で、そこからまあ大学院に入ったりとか、はい、で、っていう感じになっていったんですね。はい。
わかるわからないっていうのを、今分からないっておっしゃったんですけれど、分からないっていうのはその犯人の障害者に対するこれでは生きてても意味がないんだっていうその論理が分からないのか、それともなぜその障害っていう障害者というこうカテゴリーというかそういうものがあるのが分からない、どういうことが分からないということですか？
ああ、ありがとうございます。そうですね。まあ、犯人の言った理屈が間違ってるのはもちろん間違ってると思ってるんですけど、そもそもその障害っていうのも、そのまあ、 なんていうか、大学で研究されているような文脈だといろんな文脈があって、そのまあ医学的にはこういう障害があるとか、まあ、いわゆる社会の側に障害があるっていう、まあ、社会モデルとか言うんですけど、まあ、そういうディスアビリティ的な障害の考え方とか、いろんなこう言葉でこう敷き詰めていくような形の障害の定義はたくさんあるんですけど、結局その僕自身、一人の個人としての僕自身にとって結局、なんみたいな、どんな体験との、どんな意味を持ってるのみたいなものが、矢印がこう自分自身に向いた時に答えれる人ってやっぱりあんまり誰もいないんだなっていうのをすごく感じて、そこをなんか知りたくて、はい、いろんなことやってるなっていう感じですね。はい、
とても重要な部分だと思うんですよね。その障害とは何なんだっていうところっていうのは、とても一人一人にとってとても重要だっていうふうには思います。で、この映画を作られて、その前の学長の文章も送っていただいて読ませていただいたんですけれども、京大の中でその上映委員会というのが川添さん副委員長されてるっていうんですが、それができたわけなんですか、川添さん。
この上映委員会なんですけど、もともとそのプレイベントを、関西圏の、まあ、京都。
ちょっと待ってくださいね。はい、その時に映すと約束をしていた、映像がありますので、
はい。
はい、こちらの方ですね。はい。
そうですね、映画の、まあ、プレイベントであったりだとか、まあ、上映に関わるいろいろな、まあ、宣伝であったりだとかっていうことを、まあ、その、京都大学だけではなくて、まあ、関西圏のいくつかの大学で、高木さんの、縁のある方が集まってやっているという感じですね。で、京都大学にも、何人かメンバーがいるという感じになっています。
誰が声を上げたということなんですか？
これ高木さん、ちょっとお話ししていただいていいですか？
はい、そうですね。まあ、声を上げたのが、まあ、僕ですかね。はい。まあ、初めのに、まあ、配給宣伝まで今回の映画は、もう自分たちで行うっていうところは、まあ、池谷先生もそうなんですけど、まあ、結構面白いスタイルで、まあ、ものすごく大変な分、その、本当にお客さんにこう、届けるとこまでやっぱ自分たちでこう責任持って担えるっていうのはすごく楽しいところで、でそこで、まあ、今回の僕と弟ですごくやっぱりこう、学生に特に見ても欲しいし、やっぱりこう、なんていうか、若い人、が、こう、自分を探していくっていうか、そういうテーマもすごくあるところなので、僕自身もその、ぜひ、同世代の人と一緒に、こう、上映委員会やっていきたいなって思いがあって、でそこから、雪だるま式にも一人一人、そうですね、この人いいなと思ったら声をかけて、で、参加してくれてっていうのを繰り返してるうちに、まあ、十数人、だんだんとこう、いろんな分野の人が増えていったっていう、そんな感じですね。
なるほど。すごいね。うん
僕もそのように巻き込まれた一人です。
そうなんですか。石倉さん、やっぱりこの、はい、似た者同士というか、巻き込み型の人なんですね。
はい、巻き込み、はい、そうなんです。巻き込むのが上手なんですよ。
そうでしょうね。はい。で、まあ、悦子さんは高木さんとどういうふうにこう知り合う、やっぱり池谷さんのつながりですか？
そうですね。池谷監督とまず、千鶴っていう、妹のコートとかね、映画の時に、池谷監督が立教大で、佐々木監督とまず知り合って、で、その千鶴を私が知って、その上映会とか長田でしたことがあるんですけどね。で、その池谷監督が3年、4年になるのかな、前に神戸に来られるということで、お会いしに行ったんですね。で、そこで、まあ、元町、ドキュメンタリー塾とかね、あと、元町プロダクションとかできていった中で、高木さんと出会ったんですよね。
なるほど。
おそらく。
はい。いろんな方に会いすぎて、いいところかもしれない。
そう。おかげでもつながりですよね。本当に。
そうですね。はい、高木さんは、弟が別にその障害あるなしをあまり感じずに、生活をずっと続けてこられたっていうふうにおっしゃいましたよね。
いや、障害がそうですね、あるのはすごくはっきり分かっていたんですけど、うん、
はいはい、
それをこう隠そうとせずに生きてきたみたいな、うん、そんな感じ
で。友達とか、そういうことはなくっていう意味ですか。
そう
です
ね。うんうんうん、
これはやっぱり石倉さん、時代っていうのも随分違うんでしょうかね。
うん、多分ね、もう、昔は、皆さん、ほとんどこう、隠してた社会にね、の人たちの理解ももちろんないし、うん、だから、なかなか言えなかったですね。うん、
そういうことの、こう、選択の人たちの積み重ねの中で、声を上げるっていうことをね、やっぱり続けていく、青い芝とかいろいろありますけれども、今はこうバリバラっていうようなね、本当に素晴らしい番組なんか、仲間たちも出たりなんかもしてますけれども、そういったところで、やっぱり時代の流れ、一人一人のこう積み重ねの中で、やっぱり、まだお若いから、そういう隠す必要もなくっていうことが、生きてこれる中にあるっていうのは素晴らしい時代にはなったなぁと思うんですけれども、
ただね、うん、ただね、うん、今でも言えない兄弟はやっぱりいるんですよ。
たくさんいるっていうことです
、うん、その周りが外事外事とか言ってるからこそずっと言ってたんですよね。
あ、
言ってるからこそ先に言うっていう、
うん、
障害者のことを外事外事とか心象心象とか、
そんな言い方します？
めっちゃ言ってますね。だからどの世代でもあるんですよね。千鶴と赤崎さんやっぱ僕の10個上ぐらいなんですけど、赤崎さんは周りが心象心象って言ってるから言えなくなったって言ってて、
なるほど、
その周りが外事外事って言ってたんですけど、僕はだからこそずっと言い続けてきた、
なるほど、
というなんか感じでしたね。
ということは社会はなかなかまだ変わってはいないってことですよね。
そうですね。まあ、あとやっぱり子供って無邪気ですからね。言っちゃいますか。
なるほど。例えば、小学校とか幼稚園の子が、なんで歩かれへんのとかっていうのを言うのを、それを止めることはないと思うんですよね。それはねっていうのを大人がちゃんと伝えることができれば、そのなんで歩かれへんのっていうのを押さえつけてしまうことがかえって良くないっていうのはよく言われるところではあるんですけれども、なかなかそれをこう、あ、黙っときなさいっていうお母さんたちとかね、親御さんは大変多いかもしれないですね。で、この僕と弟っていう弟を先ほどひらがなでも書いたりとかっていうんですが、今回はカタカナで書いてありますが、何か意味があるんですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、最初に質問していただいた、その、映像を撮る中での変化みたいなところとも、すごく直結しているところなんですけど、さっき話してきたような、その、僕と弟の関係性っていうのは、この、写真見てもらえばわかるように、すごくべったっとした仲のいい関係性で、なので映画の前半半分ぐらいは、その、あくまでその家族としてすごく撮ってる感じがもう、絵ににじみ出てるんですよね。今までのこのベターっとした関係性がそのまま描かれてるような。まあそれはそれでその微笑ましいものではあるんですけど、まあ最初におっしゃ、キムさんにおっしゃっていただいてたようなホームムービーでしかやっぱないんですよね。その日常をただただこう描いて
る。ああ、なるほど、なるほど。はい。
で、ここをもっとこう超えていくために僕が今まで知らなかったこう弟をもっと知ろう、もっと知ろう、もっと知ろうとしていく中でいろんな事件とか、まあ、親父とぶつかったりとか、まあ、池谷先生、プロデューサーから、ああだこうだ言われたりとか、いう中で、僕がどんどんどんどん追い詰められていく中で、その、自分自身がその、兄としてもこう、一種成長していくし、ある種その、家族としてじゃなくて、監督としてこう、取れていくような、その変化がものすごくこう、練り込まれてるんですよね。で、その、弟っていうのも、その、漢字の弟とか、平仮名の弟っていうのは、その、今までの家族としての弟みたいな、僕、そんなイメージがあって、その、家族としての弟っていうのを一回、こう、ちょっと、脇に置いてみて、もう一回、弟っていうのをちゃんと見てみよう、みたいな。そんな思いを込めて、あえてカタカナにしました。
家族としてっていうところと、でやっぱり監督としてっていうか第三者の視点で見る、もちろんその弟も自分自身も家族もっていうところにはなると思うんですけれど、これをするのはやっぱり石倉さんのこの レンズを通すっていうところにあるのかもしれないですね。
うんうん
うん、
でそれを先ほどラッシュっておっしゃいましたけど、
うんうんうん、
意図しないで撮ったものを見ることで自分が気づくっていうこともありますよね。
うんうんうん、
はい、
特にどういうところを高木さんは先ほどの悦子さんなんかすごい衝撃的なこう音声のトーンなんていうねところっていうのは自分の耳ではね分かんないですよね。こう変換してしまうところも優しそうに言ってるよ私はみたいなところもあるかもしれないんですが、何か非常に特にこう捉まえたっていうようなところってありますか？
そうですね。まあ、今回の映画はもう本当に弟と向き合うと同時に本当に自分自身と向き合うっていう映画でして、その自撮りもすごくたくさんあるんですよね。で、それもまあ実際は本当に多分100カット以上撮ってるようなところも実はあったりもするんですけど、そういう中でそうですね、たくさんの気づきもあったんですけど、まあ一番僕がなんかハッとしたのはなんか笑いについてだったんですよね。まあ、僕は弟とやっぱり仲いいので、弟が変なことしたりとか、こう、悪いことしたりとかしたら、なんかもう、ああ、またもうこんなことやってって感じで、こう、笑いながらこう撮ってるんですよ、いつも。で、それが、その障害をある種気にしない家族っていう、割と肯定的に捉えてたんですけど、もうずっとこう、撮っていく中で、ふっとこう、いつもなんか俺弟撮ってる時笑ってるな、みたいな。よくよく考えてみたら、それはなんか、弟が、あ、またこんなことやっとるわ、ぐらいの感じで、すごい、こう、笑いによって流してるというか、笑いによってこう、抑圧してるっていうか、あ、なんか、ちゃんと見てなかったんだな、っていうふうにすごく気づいて、はい。なんかそういう、はい。あ、笑うっていうことはいいことばっかりじゃないんだな、っていうか、そんな気づきがありました、ね。
なんか、悦子さん、それって、すごい鋭いところですよね、
うん、なんか深いなと思って、うんうん、確かにね、うん、いいようにだけ見えますけど、うん、実はみたいなところがあったわけですよね、
うんうん、そうですね、
なるほど。
まあ私は映画一回ね見せていただいてるので、うん、すごい本人自分との葛藤とかお父さんとのねすごいやりとりとかね、うん。あれはやっぱりその映画を撮ったから見えてきたことなんじゃないかなって、うん、思いますね。
なるほど。
うん、
FMYY も、漢学の学生たちに20年ぐらい、メディア情報学科で、作品を作らすんですけどね。それはマイクだけのこともあれば、YouTube 動画もあるんですけれど、やはりマイクを持って家族の中でこう話をするっていう中で、親との意見の違いだったりとか、実は聞きたかったけど聞けなかったことだったりとか、自分の、障害を持ってる、兄弟について親の考えと自分の考え、うん、兄弟としての考えはまた違うっていうことだったりとか、うん、いろんなことをやっぱりその、普通のお茶飲み話ではなく、うん、そういうメディアを使うっていうことってそういうことなんだなっていうのはすごい感じるところではあるんですけれども、うん、さて上映委員会としてはこれを今後どのようにしていこうというふうに考えていらっしゃいますか？副委員長ですから。
はい。ありがとうございます。今、いろいろなお話を聞きながら考えていたんですけども、本当にこの映画は、高木さん自身が、弟さんを撮ったっていうだけではなくて、自分自身、先ほどおっしゃっていたように、自分自身の葛藤っていうのを描いている。で、自分自身のその姿っていうのも、すごく撮られている映画だと思っています。で、そういう、他の人とこう、向き合うときに、まあ、家族であったり、自分の本当に近しい人であっても、まあ、そういう人たちのことを本当に、まあ、分かっているのかっていうとことか、まあ、どこまで、気持ちをこう、分かり合えるんだろうかっていう葛藤って、本当に誰にでもあると思うんですよね。それは、障害を持っているとか持っていないとか、まあ、そういったことにも関わらず、そういったことに関わらず、本当に多くの人に開かれた問いだと思っています。なので、で、そういう葛藤がこの映画描かれ、本当に大学生の、 高木さんの目線から描かれているので、まあ、特に若い人であったりだとか、今後その家族との関係に悩まれている方だったりだとか、そういうか本当に多くの人に考えて、考えるチャンスをこう与えるような映画だと思っています。なので本当に多くの方に見ていただきたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、
すごくいい上映委員会ができてよかったですね。はい、で先ほど、何度か言われてるんですけど、この元町映画館を中心とした池谷監督 の、 こう取り組みっていうのは、その自分たちで作る、自分たちで一つの制作物を作るっていうだけじゃなくて、上映から何から告知とかそういったところでこう、うん、本当に人をこう巻き込んでいく、一人一人がこう人間メディアとして広げていく、川でもいいですけど、池にこうポチャンと石を投げてこう輪っかができるんだけれど、一人だとすぐ消えちゃうんですけど、何人も何人もの人がいたらね、それが何十にも何十にもずっと続いていくと、少しは社会は変わるかなっていうふうには思っている。そういう取り組みを、映画を作るという、こうプロダクトしていくっていうところで素晴らしいなっていうふうに思いますが、悦子さんもやっぱり映像制作について最後の方になりますけれども、作ることって、はい、についてどのように思われますか？
はい、まあ私にもできたので。
ああ、なるほど。
一度、うん、撮ってみたら人生変わりますよみたいな。
うん、なるほど、なるほど。
ホームビデオレベルでね、撮っているんですよね。だから、お友達に見せるからでもありやと思いますし、で、私は、その妹のことを、映画にして、この前もちょっと上映会させてもらう機会があったんですけど、やっぱりそれを見た方は、自分と妹との関係、とか自分の兄弟、障害あるなし関係なくね、やっぱり置き換えて考えてくれたそうなんです。だからそういう見直す一つにもなるので、そのこれからも私も上映会はしていきたいと思いますし、ぜひ撮りたいなって思う人が増えていってくれたら嬉しいなとも思いますね。はい、
では高木さんはいかがですか？
そうですね、はい、まあ、もういくつか元町プロダクションのそのモットーみたいなものがあるんですけど、
はい、
まあ、最近よく先生がおっしゃってるのは、その自分にしか撮れない映画を撮るっていうところが、まあ、元町プロダクションだっていうふうに結構おっしゃってて、
はい、
でその一種そのセルフドキュメンタリーといいますか、その家族とか自分自身にそのカメラを向けるっていうのは、すごくその一見閉じたようなことにすごく見えるんですけど、でも実際はその家族とか自分自身っていうのをものすごくこう徹底的に見つめて、でかつそれをこう誰かにこう伝えようとしていくっていうことは、ある種こう自分のことを誰よりもその外に開くっていう、そんな行為だとすごくやっぱ思うんですよね。でそれの何よりもそのなんというか、自分と見てくれる人の間にあるものが、やっぱりその映像っていうものが一つあることで、さっき石倉さんがおっしゃってたように、それを見てくださった方が、こう私、僕と繋がれたりとか、それを見てくださったことが、その受け取った側の方でいろんなことでこう繋げてくださったりとか、はい。まあなので、ものすごくその自分のことも前よりもわかるし、誰かのことも前よりもわかるし、そしてこう自分と誰かをなんか繋げてくれるような、はい。大変だけど、ものすごく楽しい、ことだよっていうのを池谷先生が、はい、ドキュメンタリー塾と元町プロダクションでずっと、はい、教えてくださってるのかなと、はい、思います。
はい。この上映は10月ということですので、また来月、悦子さんがご招待したいというふうに言ってらっしゃいましたので、よろしくお願いします。それでですね、実は最後になるんですけれども、この、島根の思い出というのをぜひ石倉太蔵さんの方からご紹介してほしいということなので、悦子さん少しご紹介いただけますでしょうか？
はい、そうですね、今日はちょっと主人がね出れなかったので、 このお盆にね、主人の田舎の島根に、帰っていったんですね。でも、私たちの、自慢できる風景なんですよね。島根県の、湯の津温泉っていう、日本海に面したところの、村に主人の田舎があるんです。でも、すぐ裏がこの海なんです。
はい。
一分という、あ、これは、孫と、婿殿が釣りをしている風景で、もうなんか小さいお魚とか頭とかキスとか釣れてましたね。
はい。でこれがまたすごい、ね、写真ですね。
愛はお父さんが一番好きなので、もう田舎に帰ると二人でいる時間がいっぱいありますので。ちょっと愛はくっついています。
この前45歳のお誕生日。
45歳ね、8月30日なんです、うん、本当はね。ただちょっと早めに26日に、はい、今度は8月30日で45歳になります。でももうお父さんが大好きで、はい、ずっとはい、こんな感じで。くっついてます。
でも愛ちゃんも妹さんがいらっしゃるから、今度は。
そうなんです。5つ下にね、うん、妹がいて、そこも兄弟なんですよね。
うん、そうですね。
その兄弟関係も、
はい、何かいろいろできたらいいなと思いますね。はい。
うん、でも、また、その妹のこと、うん、私のそのね、次女の方のことも一度話したいなと思います。
はい。わかりました。
親から見た兄弟。
はい、そうですね。親から見た、はい、兄弟から見た、障害のある家族を持っているっていうことの意味とかね、そういったところも見えてくるととてもいいなっていうふうに思います。そうですね。
またそんなお話もさせてください。はいはい、
よろしくお願いします。だからこそ見えてくることっていうのはたくさんあるように聞いておりますので、今日は本当に短い時間でしたけれども、はい、濃縮されたいろいろなお話を聞くことができました、これはまた FMYY の YouTube サイトの方で、今はライブだったんですけれどもアップさせていただきますので、はい、ぜひいろんな方々にこういう思いで映像制作することの意味っていうのをお伝えいただければというふうに思います。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。旅の友も
西の山や川、男一匹虎
じゃ。これ生やったんですね。今日は。